二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。
7月28日、御所の遺跡を含む北海道北東北の縄文遺跡群、世界文化遺産登録記念のくす玉開きです。それではどうぞ。
お聞きの番組は二戸宝探しです。二戸の宝についての番組のはずなのに、なぜお隣一戸町の御所の縄文遺跡の世界遺産登録決定記念のお祝いが流れたのか。間違いではありません。今回の二戸宝探しは、一戸の宝御所の縄文遺跡と二戸の宝浄法寺漆、この2つの宝がコラボしたイベントについてお伝えします。北海道北東北の縄文遺跡群のユネスコ世界遺産登録決定という大きな話題となった一戸町の御所の縄文遺跡。昨年、御所の縄文博物館でなんと浄法寺漆のワークショップが行われました。11月6日と7日の2日間開催されたこのワークショップでは、浄法寺漆を使ったキャンドル作り体験やストラップの艶出し体験のほか、漆かきの実演、体験なども行われました。土日の開催ということもあり、親子連れやお友達同士でのワークショップ参加が多く見られました。それにしても、お隣一戸町の御所の縄文博物館での浄法寺漆のワークショップ、一体どういうつながりで行われたのでしょうか。隣町という関係だけはなんとなくわかりますが、もしかしたら御所のと漆に深い関係があるのかもしれません。担当者の方にお話を聞いてみました。
二戸市の漆産業課の田口と申します。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
今回がこの浄法寺漆と御所の縄文、
はい、
コラボっていう形のイベントなんですかね、
はい、ええ、
ここって何かこう意味というか、
はい、
どういったテーマというかあるんでしょうか。
はい、はい、御所の縄文遺跡の方からは、漆が付着した、土器が出土されているということが分かっておりまして、で縄文時代から、人々の生活には、漆が関わっていたということと、で現代においても文化財の修復に漆が使われていたりですとか、あと普段の、生活の中でも、漆器として使われていたりですとか、何かしら漆と人々というのはこうつながっているというのがありまして、でそれを今回このイベントでですね、縄文時代を現代をつなぐ漆ということをテーマに、さまざまなワークショップを絡めてですね、皆さんにより、縄文文化ですとか漆というのをこう身近に感じてもらうために今回の、イベントを企画いたしました。
縄文の頃から漆って使われてるですか。
はい、
へえ、そう、ちょっと意外性というか、もうすでにあったんですね。
そうですね、御所の縄文公園の方にも実際に漆の木があるようで、
はいはい、
生活に必要な例えば樹木というか、そういったのがこう村の周りにあったっていうのは聞いたことがあります。はい、
はい、身近なものでもあったっていう。
そうですね、はい、それが普段なのか、 こう何かしらお祭りごとで、のようなもので何かこう装飾関係で漆が使われていたかっていうのはちょっと定かではないんですけども、そういったことを聞いたことがあります。
なるほど、
はい。
で今回そのいくつかワークショップある中で、ここではですね、キャンドル作りとか、
はい、
艶出し体験ってあるんですけども、ちょっと気になるのが漆炉、
はい、
漆の炉を使ったキャンドル作り、
はい、
あまりこう聞いたことがないんですけど、漆の炉って何ですか？
はい、漆の、木にですね、秋になるとこう実がなるんですけれども、はい、実はその実の、中には、種になるもの、あ、種があるんですけども、はい、その殻 と、種の間に老分が含まれてまして、
はいはい
はい、今回のイベントではその、老を抽出した後に、皆さんに実際にキャンドルを作っていただこうという体験を、はい、行っております。
ほうほう、はい、今我々の目の前にあるのがその身があれですか？
そうですね、はい、
で、そこにも老があるんですね。老分、
はい、老分があります。でそれを、今だと、ちょっと脱穀機ですとか精米機というのを使って、
はい、
身と、殻を分離して、で、その殻に付着しているロウを今度、蒸してですね、圧力をかけて、ロウを絞り出すという工程を、いくつかの工程を経て、ロウになります。
はいはいはいはい、
こういったあの緑色って言ったらいいんですかね、特徴ある緑色のロウができるんですけれども、うん、それを1週間程度、日にさらすことによって、白くなります。
白くなる、
はい、で今回はその白くなった状態の、ロウを使って、着色料を混ぜたりしながら、さまざまな形のですね、キャンドルを作っていただくというイベントを企画しました。
へ
え、私が取材に行った時間、ちょうど漆の炉を使ったキャンドル作り体験をしていたお子さんがいました。着色の具合など楽しみながら体験を行っていました。
全部ですか？全部ですか？はい、全部入れてみましょう。さあ、その色は出るか。お、あ、でも本当だ、濃いわ。
どんな方々が参加されてたんですか？
はい、やはり御所の縄文遺跡の、まあ、公園ですとか博物館に、やはりこう興味があって来られた方が大半かと思うんですけれども、はい、やはりそこからこう実は縄文時代と漆っていうのは実はつながりがあるんですよということから、そうすると皆さんこう、何でしょうね、新しい発見というか、新鮮にこうお話聞いてくださって、でじゃあちょっと漆の、体験してみようかということで、参加してくださってまして、うん、結構こう小さなお子さんから、年配の方まで、はい、結構こう幅広い年代の方に、参加いただいてます。
あ、そうなんですね、
はいはい、
実際でもやっぱりこういう工作ものというか体験ものって楽しんで取り組んでる人多いと思うんですけど、はい、お子さんたちもやっぱりそうやって楽しんで取り組んでるんですかね？
そうですね、はい、やはりどの色にしようかとかどの形にしようかで、やはりこう作る工程も様々なんですけれども、まあ、そこも含めてこう楽しみながら、はい、やってもらおうということで以上考えてました。
なるほど、
はい、
いや、これは面白いですね。漆のロウってまたあの、はい、隣でやってるそのストラップの艶出しとか、
はい、
言うとこれはなんとなくイメージが漆といえばって感じがするんですけど、
はいはい、
ロウって新鮮ですね、
はい、確かに。そうですね、はい、まあ、昔江戸時代ですとか、盛岡藩では、漆のロウ自体がすごい重宝されていたと、産出物としてですね、
うん、
はい、 すごい高値で取引されていたというのが記録に残っているんですけれども、まあ、そこからやはりこう生活様式の変化ですとか文化の変化によってなかなかこう漆のローというのが使われなくなってきたということで、今まではどちらかというと本当にこう木漆、その樹液ですね、はい、樹液をメインに使われてきてたと思うんですけども、まあ、これからもその樹液がメインにはなるかと思うんですが、他の用途として、漆の可能性というのをちょっと広げたいなと、まあ、それも再認識というかですね、はい、昔も漆色が使われていたし、今でも、例えばキャンドルとかこういった形で、漆の色を使えるんだよということをこう皆さんに知っていただきたいなと、はい、思っています。はい、
漆って結構な可能性があるんですね。
そうですね、はい、
いや面白いですね。
完全にこう植物由来のもので、通常ですとパラフィンというのは石油系のろうそくなんですけれども、はい、そういったのを使わずに、はい、自然由来のも、原材料で今回作ったと、
はい、
いうことですね。
縄文時代と現代をつなぐ漆というテーマで今回のワークショップは行われました。歴史をつなぐ意味だけでなく漆のさらなる可能性も考えることができるワークショップでしたね。番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。それでは今回は組曲天台寺のついに最終章までやってまいりましたね。もうこれね、最終章ということは全部でね、天台寺組曲天台寺の5曲作ってますので、5曲で1つの組曲天台寺というねストーリーになってるんですけど、これ最後の第1章がアウン、第2章がウツセミ、第3章がジャクアン、第4章がゴマ、そしてこの最終章、これね全部漢字に2文字でねちょっとねシリーズでやってるんですけど、最後タイトルはそう天台ですね。いやなんかここでビシッとね閉まったらいいなと思ってますけども、じゃあ最後一体どういう風に締めくくるんだということでね、じゃあ組曲天台寺最後の曲お聴きください。天台、 はい、ということでね、最後はしっとり静かにね、やっぱあのね、佇まい、あの素晴らしい佇まい、やっぱ最後はね、静かにこう心をね、落ち着けてね、終わりたいなと思いまして、こうなりました。以上でね、天台寺組曲5曲終わりましたけど、楽しんでいただけましたかね。楽しんでというかね、これからね、あのリリースされるわけなんですけど、そちらを楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊サルワクでした。
昨年11月6日7日2日間にわたって一戸町御所の縄文博物館で開催された縄文寺漆のワークショップについてお届けしている今回の二戸宝探し。御所の縄文博物館の野外ブースでは漆かきの実演と体験も行われていました。
ちなみにこれまた別のブースになりますけど、向こうになるとあの漆かきの実演ってのもあるんですね、はい、
そうですね、
なかなか御所ので見ない、はい、この形で面白いですね、
はい、公園の敷地内に漆の木はあのいくつかあるんですけれども、はい、今回は、二戸市の縄文寺町内にある、漆の林から、実際の木を持ってきまして、うん、で実演を行っていると、はい、でこの2日間で、漆の実演を、務めていただいている方も、地域おこし協力隊の方ですね、はいはい、4名の方に、実演の方を、はい、対応いただいております。
本当にこう、はい、現場の方ですよね。
そうですね、はい、10月11月今ぐらいまでがこう漆の、はい、採取の時期だったんですけれども、はい、まあ、大体今落ち着いてきて、はい、で、これまで培ったこう技術ですとか経験というのを生かして、うん、皆さんにそれを、うん、漆かきの技術とか漆の木、あのそういったものを皆さんにお伝えすると、いうことをやっていただいてます、
はい、こんにちは。
こんにちは。
お名前は？
金山と申します。
金山さんは漆かきの方ですか？
そうです、漆かきの1年目になりますね。
そうですね、若いですよね、
はい
はい、今こちらブースでは何をされてたんですか？
今こちらでは漆かきの説明と実演をしておりました。希望者の方には手袋つけていただいて、
はいはいはいはい、
こっちでこんな感じでやってます、
はいはいはい、さっと体験できるもんなんですか？
あ、やってみますか？ぜひ
いいですか？
はい、ちょっと
なんと話の流れで私も漆かき体験をさせていただくことになりました。二戸でも漆かき体験をしていないのに、まさか初体験が御所のになるとは。まずは漆かきのお手本を見せていただきます。
ちょっと
触っちゃうと結構かぶれちゃうかもしれないので、それだけ気をつけて。
はい、
Sじゃね。
ちょっと、あ、すいません。
これ手袋取るときも油断すると
虫
がついちゃうので、その時は僕外すのを手伝わせていただきます。
はい、すいません、ありがとうございます。
ではでは、僭越ながら。
やっぱ嬉しいですからね、かぶれますからね。
かぶれるみたいですね。
ですもんね。
もう始めてすぐすごいかぶれちゃって。
やっぱそうですか、
はい、もう手が赤ちゃんみたいになって、
いや
指が曲がらなくなりました。
これ実際にその体験ができるのはこの木ですか？は
い、そうです。これは、今年の木を切って持ってきたもので、
ほいほいほい、
他のやつはもうあの展示用にずっと前に撮ったの。
なるほど、
はい、
他は展示用、
はい、
ちょっとこう乾燥しきってるというか。
そうですね、
状態
実際に漆を取った後のもので、うん、これは、まあ、取らずにというか、
はいはいはい、
傷をつけてないもの。
まだ漆取れるってことですか？
そうです。
お、
まあ、もう他の前の方がつけてきた漆がこういうとこに出てるんですけど、
書いた跡がありますね、
はい、じゃあ漆ですか、はい、まず僕がやってみますね。
はい、
最初はこの釜を使って樹皮のボコボコを取っていきます。
まずそこからなんですね。
そうです、もう全ての作業が大事なので、
はいはい、
これをする目的っていうのがこのあとこう傷をつけていくときに全体的に均一な深さになるためっていうのと、
はい、
漆が下にこぼれていくんですけど、
うん、
そのこぼれた時の漆をちゃんと拾えるように垂れた後のこちらですね、
はいはいはい、
この辺をきれいにすると漆が垂れた時に、はい、まあ、すくえる感じです。傷をつけたらこのカンナという道具を使って、
はい、お
こんな感じで傷をつけて最後に目刺しというこの刃のついたところで傷をつけると漆が
出ます、はい、これで出てくるんですか。
本来あんまりこう近づいたところで毎日傷をつけるわけじゃないので、
うん、
ちょっとだんだんでは悪くなってきてるんですが、
はいはい、
あ、まだこっちとかちょっと出てくれてますね。
うわー本当だ、
はい、
じゅわっと、
はい、
漆がもう今にも垂れますね。
そうです、そんな感じです、ね、
それでは私高下、人生で初めての漆かき体験です。
うわ本当に初めてだ、
はい、ここからこの辺かみたいな、
この辺、
はい、この辺のまずシワがある部分から、
はいはいはいはい、いろいろ怖いな。この辺ですか。
そうですね、これ難しいんですよ。もう使い方が、
今削ってるのはこれぐらいでいいんですかね。
そうです、もうギリギリですね。ここから深くいっちゃうと、
あ、もう出ちゃうよとか、
木が傷ついちゃうので。
そうですね、傷つけるのもダメなんですね。
そうですね、
全然具合が悪
い
です
、はい、
これぐらいです
ね。でもいいんじゃないでしょうか。
いいですか、
はい、そしたらこちらで、
はい、カンナ、
カンナ、
おお、この辺とかがいいですか。
そうですね、
はい、結構力入れた方がいいですか。
力結構入れていただいて、
お、あ、ちょっと
木に沿わせるような感じで、
力加減難しい。こんなんですか。
いい感じじゃないでしょうか。
いい感じですか。
いい感じ、もうちょっと奥まで
行きますか。
はい、はい、で反対側で、
はい、あ、これで、はい、入れたとこに、
そうですね、
って感じですかね、は
い、ありがとうございます。へ
ー、これで書いたことになるんですね。
これで最後ヘラですくって、
はいはいはい、
書くっていう。
あ、なるほど。
そうです、
ははははは、意外と何でしょうね、力加減難しいですね。
そうなんですよ、質の傷つけるのも結構時間がかかって、
うん、
1日できても何十本できるかどうか。
いや、そうですね、これはそうだな、はい、へえ。
非常に緊張しました。本当に緊張しました。体験も終わったところで改めて金山さんにお話を聞いてみましょう。
いやー、なんか結構小さいお子さんとかが喜んでやってくださって、うん、家族 の、 あのご両親の方も一緒にやって和気、うん、あいあいとした雰囲気があったのはすごいこう見てて新鮮というか、
お、
素敵だなと思いました。
子供たちこういうの好きそうですよね。
はい、もう夢中でお母さんが次変わってって言ってるのにずっとこう聞かずにやってたりして、あ、楽しそうだなと。
楽しそう、 いいことですね。
本当に本当 に、
うん、まあそこですもんね、やっぱりね、そういう楽しいとかね、
はい、
思ってくれるとですもんね、
はい、
ちなみに今回この場所が今御所の縄文博物館なんですけど、
はい、
いらっしゃったことは、
あ、2回ほど
、
はい、
まさかここで漆やるとはって感じですよね。
そうですね、びっくりです。普通に一こう何ていうんですか、観客じゃないな、一
来場者
というか、来場者としてそう見てたんで、
うんうん、
まさかここで何か催すものになるとは。
そうですよね、
はい、
あ、またでもいつもと違った風景というかこの感じもありですけどね。
本当に本当に
漆の
これはこれで
ね、
不思議な
ありですね。意外と御所のと漆って合うんですね。
そう、そうですね。この空間特にいいですよね。
この空間特にいいです ね。全然違和感ないですもんね、はい。
家族連れなど多くの方が参加したワークショップだったようです。一の辺と二の辺、二つの町の宝の大きさを改めて感じました。最後に担当の漆産業家田口さんに今回のイベントを通して伝えたかったことをお聞きしました。
何よりやっぱりあの博物館のテラスというか、
はい、
あのブースに漆かきの道具がずらっと並んだりするのって、
はい、
新鮮、これまた新鮮で面白いですね。
そうですね、うん、はい、これまでにない取り組みかなと思っておりますので、うんうん、はい、もっとこう今回に限らずですね、うん、やはり、縄文時代とあとはその漆と、いうことをですね、こうつながりがあるんだよということを広く皆さんに知っていただければなと思っています。でやはりあの御所の縄文遺跡だと、あの、北海道北東北の縄文遺跡群のユネスコ世界遺産に登録されましたし、あと漆かきの技術自体があのユネスコの無形文化遺産に登録したということで、まあ、あの世界が認めた遺産だったりとか、うん、あと技術というものがあのこの地域でしかこう、うん、体験、ご覧になれないものかなと思ってますので、はい、こうあの一堂に、うん、見れるというのはなかなかないものじゃないかなと、はい、思ってます。
だからこそのこの御所の縄文博物館での漆のイベント
と、はい、
っていうことに結びつくわけですね。
そうですね、はい、
正直ちょっとこうあの僕の周りのところでもですね、なんで御所ので漆なんだろうって疑問に思ってる人も何人かいたので、
はい、
どういうつながりがあるんだろうと思ってたんですけど、今日田口さんのお話聞いてなるほどと思いました。
あ、はい、
はい、じゃあまたちょっとこう定期的にというかね、こういう形で意識というか皆さんにも、はい、気づいてほしいというかね、知ってほしいところですね。
そうですね、はい、うん、よりどちらもこう身近に感じてもらえるようにということで、うん、また新たなこうイベントですとか、はい、ワークショップというのも、考えて、はい、で皆さんに体験ですとか見ていただきたいなとは思っています。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。